皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡、FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡市葵区長の上原康夫さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。上原です。よろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、静岡市葵区長の上原康夫さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。上原康夫さんは昭和24年のお生まれで、静岡市のご出身です。昭和44年、静岡市役所に入られ、国民健康保険課主幹、議会事務局、議会総務課長、事務局長などを歴任。今年4月、葵区長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。上原さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところにおいでいただきまして、ありがとうございます。
こちらこそ。
ご出身が静岡市のどちらですか？
坂井町でございます。
坂井町っていうと駅のすぐ前の、あまり広くない。
そうですね。
国道1号に面して
る。そうです。
ああそうですか、はい、静岡市の真ん中ですね。
はい。
今は一般の住宅っていうのは少ないでしょ、あの辺は。
そうですね、少ないですね。会社が多いんですよ ね、
ビルが建っちゃってね、はい、どうなんですか、その当時 の、 その昭和24年という戦後間もなくですね。
はい。
まあ、その頃はまあ記憶あんまりないかもしれませんけど、小学校行く頃のあの辺りのですね、国道1号周辺の状況と今と比べてどんなもんですか。
はい。当時は、舗装されている道路は国道1号だけでございまして、そこから入った、我々が住んでおりましたところはもう未舗装で、雨が降ると、非常に道路の状態が悪くなっておりました。
あのところですね、まだ駅南の方なんかいうのは田んぼがいっぱいあった、まあ北の方もそうですけどね、千代田とか川井の方なんか田んぼがいっぱいあったと思うんですけれども。
そうですね、私の子供の頃も八幡の踏切を越えて駅南に出ますと、もう、田んぼとか畑がだいぶ多くありましたね。そこでまあ、虫を取ったり魚を取ったりしてよく遊んだことが記憶にございますけども。
今とても考えられませんね。
そうですね。
なるほどね。もう様変わりですよね。
そうですね。
今ビルが建っちゃって、はい、多くの会社が入ってるというようなことなんでしょうかね。あそこだと小中学校っていうのはどこになるんですか。
小学校は天満町小学校、それから中学は城内中学校ですね。そうですね。はい。
で、まあその頃はまだスポーツっていうのはどれどがあったかどうか分かりませんけれども、野球とかそんな、サッカーとかそういうのはどうなんです。
まあ我々の子供の頃は、いわゆる三角ベースという、小人数でもできる野球を友達とよく学校のグラウンドでやっておりましたけども。
その頃このグラブなんていうのはあれでしょ、あんまりいいのはなかったでしょ。
あ、そうですね、私も兄がおりましたので、兄のお下がりのグラブで遊んでましたけども。
そうですか、
はい、
でも古き良き時代だったかもしれませんね。
そうですね。
で、高等学校も静岡市内。
そうです。はい。
そうすると考えてみるとですね、それからあと静岡市役所へ入庁されて、はい、ずっと市役所、
はい、
と、そこから静岡から一歩も動いたことないということでしょうか。
そうですね、ずっと生まれてからのまで静岡だけですね。
あ、はい、そうですね。学校を卒業してそれで市役所へ入られるきっかけっていうか、動機って言いますか、どんななかったんですか。
まあ、お恥ずかしい話なんですけども、私5人兄弟の末っ子だったもんですから、まあ よく亡くなった母に言われたんですけど、お前は子供の頃から甘えん坊でしょうがなかったってことをよく言われてたんですけどもその亡くなった母がもう私が中学入った頃からですけども、お前は公務員になりなさいってよく言われたもんですからでなんとなく、まあ市役所の試験受けてそれで、入ったというわけでございますけど、
で市役所へ入るとですね、はい、まあ、研修みたいなものがあるんでしょうけど、はいはい、最初にどんな仕事をやられたんですか。
一番最初が私がやったのは市営住宅の管理の仕事が一番最初だったですね。
はい、管理っていうとその市営住宅を補修したり建てたり、
そうですね、
それから家賃を収納したりとか、そういう仕事ですか。
だから新しい団地ができますと入居の申し込みをやってというのもありましたけども、あと今おっしゃられたように、修繕それから家賃の徴収というものも全部やってましたね。
で市役所やったのが昭和44年ですね。
そうです、はい、
まあ、その頃からもうやっぱり市営住宅公営住宅というのはなかなかいろいろ県営住宅もそうですしね、
はい、
いろいろな問題があったようですね。
そうですね、まあ一つの家庭がそこで生活していくわけですから当然いろんな問題、まあ細かい話ですとその隣近所とのいろいろなトラブルとかもありますし、そういう問題まで全部市の方へ来ますので、まあなかなか大変でしたけどね。
そうね、はい、それからなんか戸籍調べみたいで悪いですけどね、
はい、
あとどんな仕事をやられ
て。その後中央保健所へ行きまして、うん、中央保健所では、まあ、予算とか一般的な商務事務みたいな手伝いをやりましたけども、
はい、商務的なことは。
そうですね、商務的なことだったですね。
まあ、今保健所の役割も相当変わってきたけど、当時は非常に地域にとって保健所の役割って重要だったんですよね。
そうですね、はい、
当時は住民健診とかね、
はい、当時は中央保健所と南保健所と両方ありましたので、それぞれに職員が、まあ、配置されていたわけですので、なかなか今おっしゃいましたように重要な位置を占めたと思いますけども。
そうですね、はい、小さな市町村へ行くと自前では保健所がなかったんですよ ね。
そうですね、
県の保健所が
保健所法で決まってますの で、
そうです、ね、
静岡とか浜松は市の保健所だったですね。
そうでしたね、はい、そうですか。まあやっぱりそういうそのことがものすごく大きく期待されていた時期っていうか、役割を果たさなきゃいけなかった時期だったんでしょうかね。
そうですね、
そうするとやっぱりその時代の変化に応じてそういうところへこう回っていったっていうのはやっぱりあれでしょうかね、お人柄のせいかな、
うん、
であとどんなところへ行かれて。国民健康保険会行かれた
って。その前に農業委員会事務局っていうところに行きまして、農業委員会にいました。それから国民健康保険会へ行きましたけども。
農業委員会っていうのもね、また農家の
人
たちの集まりで、
はい、
これもなかなかいろんな多様な意見がありますし、多様な業種っていうのがあるんですよね。
爽やか談話室は静岡市葵区長の上原康夫さんをお招きしております。
でその後あれですか、議会事務局へ行かれたんですか。
いや、その前にね、私の中で唯一1年っていう課がございまして、市民生活課という課に1年おりました。
市民生活課っていうのはどういうことや。
まあ連合町内会長さんのこう集まりなんかがございますので、その連合町内会とか単位町内会長さんのいろんな連絡とか、それから補助金がいろいろございますので、そういうのの取り次ぎとか、あとは当時は住居表示の関係も市民生活課でやっておりましたし、
新住居表示、
はい、そういうものをやってたかなんですけどね。あとそれから当時はね、消費生活センター、いろいろ消費生活 の、 問題なんかを窓口でこう相談を受けるとこも市民生活課だったんですよ。
あ、そうですか、はい、いろんな市民生活に関わるさまざまなその、うん、なんか問題点みたいなものを一本化して、
そうですね、
相談に乗るというところ、
はいはい、あ、そこに1年いて、それからあと平成11年から議会事務局へ移動で行ったわけなんですけども、
なんか こう対応、今お話を聞いてみると経歴はそのなんか対人関係って言いますかね、うん、まとめるとか調整とかそういう役割が非常に、はい、多いようですね。まあお人柄っていうかね、うん、場合もその取れた人柄のせいでしょうけれども、それで静岡市議会の事務局へ行かれたということですけれども、
はい、
まああの私も県におりましたけれども、議会事務局っていうのはまた違った意味で非常に大変ですね。
そうですね、まあ、あの議員さんそれぞれ、市民の負託を受けて議員として、まあ、やってるわけですので、それぞれ議員さんには議員さんの考え方もございますし、かといって、議員さんの考え方ばかりでもいけないですし、当然当局側とのいろいろな話もありますので、そういった面ではまあここでもやはり調整みたいなことがたくさんございましたね。はい、
それで特にその間があれでしょ、合併の問題とかいろいろも出てきてるし、
あ、そうですね、ね、
そういう動きも出てきてるし、はい、なかなかその議会事務局のありよ、まあ、議会の議員さんっていうのはその、まあ、役所の職員とかそういうのと違って一人一業種みたいなところで議員として出てくるわけですね。
そうですね、
だから非常に個性豊かっていうかね、うん、まあ、ユニークっていうかね、そういうところがあるもんで、まああの、うん、そう簡単に当局側の説明とかそういうのを聞いてくれないようなところもあるだろうし、やっぱり自己主張もね、やっぱり市民の負担を答えて ね、出てきている以上はですね、あのしなきゃいけないっていうところもあるんでしょうし ね。でも結果的に議会事務局はあの3次ってのは課長クラスなんです。
そうです、う
ん、それから次長、もう終わりになった。前後何年ぐらいおられた。
ですから私は、9年いました。
議会事務局に9年。
はい、
うわ。忍耐強いですね。中で言っちゃいけないから。そうですか。それであの結果的に議会の事務局長になられた。
そうです。はい。
それで議会事務局長になったのは平成18年です。
そうです。はい。
2年間ほどおやりになって、今年の4月に青井区長になったということですね。
はい、今年の4月からですね。
うん、また青井区長っていう職種もですね、立場っていうのも、
はい、
要するに東京都のとその、まあ、世田谷区とか杉並区とかですね、はい、そういう区政とは根本的に違うところがありますよね。
違いますね、はい、23区とはもうはっきり違いますので。
東京の23区っていうのは一種の独立した市町村ですよね。
そうですね、あれはね、同じですね、はい。
ところが政令市の市長、あ、区長っていうのはそうじゃないんですよね。
そうですね、
市役所の一部を構成している、うん、で青井区っていうのはその広さでいうとやっぱり全国の政令市の中では区としては広い方なんですよ。
そうですね、トップクラスです ね、
ね、
はい、だから静岡市の今の市の面積の中のおよそ 77%、 1073平方キロメートルほどだったと思いますけれども、 77% が青井区ですので、もう政令市の各区の中ではダントツに大きいと思いますけれども、
大きいです
ね。あ、もう一つ浜松の天竜区が大きいかな。
あれ大きいですね。
そうですね、
大変山の橋だけど頂上の方まで、そうだから、
そうですね、
人が住んでないけど、それでもね、
はい、
やっぱり山間地を抱えている、まあ、中山間地から山間地ね、それから市街地、非常にこのバリエーションに富んだ地域がその行政区域に入っているということなんでしょうけど、あのどうなんでしょう、私ども外から見てよくわからないけど、その同じ市役所の本庁舎の中に青井区役所が入ってるわけでしょ。
そうです。
そうすると仕事の分担っていうのは、まあもちろん窓口とかね、住民サービスとか直接的なものが青井区の方にあるんでしょうけど、はい、その本庁の職務分担とそれから 区役所としての職務分担が確然と明確に分かれていないところもあるんじゃないですか。
まあ基本的にはあの当然本庁の閣下は区の閣下をこう指導するような立場ですけども、やはり、指揮命令系統と申しますが、そういう点ですとどうしてもはっきりこう線が引けない部分が多くあるとは感じておりますけれども。
そうですね、はい、でしかもそのなんて言いますか、場所がね、本庁舎と区役所が離れてればいいんですけど、 いいかどうか分かりませんけれども一緒のところにいるわけでしょ。
そうですね。
だから余計にちょっとなんていうか、私でも外から見るとこんがらってくるとか、うまく整理できない部分っていうのは、曖昧な部分っていうのはあるのかななんて感じ
ですね。そうですね。市民の方あるいは区民の方はそういった面で本庁の家具課でやってる仕事を区の窓口へ来てしまうというようなことも、それもまあ多々ございますね。同じ、今おっしゃいましたように、同じ庁舎の中ですので、そういうこともよくございますね。
FM ハイ爽やかな和室、静岡市葵区長の上原康夫さんにお話を伺っています。
上原さん、それで気軽に私は葵区役所なんて言ってましたけどね、
はい、
基本的に簡単にですね、その区役所の職務権限といいますかね、守備範囲というか、そういうものをちょっとご説明いただけますか。
市の守備範囲、区の守備範囲といいますのは、窓口業務が主なのでございますので、戸籍住民、それから保険年金、それからあとは税務の関係、税務の付加と取る方ですね。
あ、税務もそう
あります、はい、それからあとは、先ほど私が言いましたちょこっと言いましたけども、連合町内会、葵区の中の連合町内会の事務所も私のところの区にあります。それから市民相談、それからあとは、選挙管理委員会やら防災の関係もございますけど、まあ基本は全部窓口業務でございます。
しかし非常にこうお話を聞いてると守備範囲が広いって言いますかね。
そうですね。
自治会の連合会なんかも、あれもなかなか正直言って運営は難しいところがあるんですね、あれね。
そうですね。皆さん、各連合町内会の皆さんは市にいろいろ協力してもらってるもんですから、市としても協力できるところはしていくということで、やっておるわけなんですけども、
広報の配布なんていうのも、
そうですね、
お願いしてるわけでしょ。
はい、そうです。
またこれも個性豊かなね、その方々が大勢いでになるんですよねこれなかなか大変だと思う。で、選挙事務もやっぱり、
そうです。3区それぞれに選挙管理委員会がございますので、選挙になれば区の職員、それから区の以外の本庁の職員まで動員して全部選挙をやるという、開票まで全部やってしまうということで、選挙管理委員会事務局の職員は、区の職員は専門の職員は2人しかいないんですけども、あとはみんな平任で、平任事例をもらっているということですけども。
なるほどね。今国会のね、選挙がどうなるかっていうことは分かんないで、あれ会場の確保とかそういうのもね、あるいは職員の動員体制とかね、非常に大変なんだそうですね。
そうですね。だから今一番の我々の頭の痛いのは、いつ衆議院が解散して選挙がいつになるかということが、それによってもう会場の確保が非常に難しくなりますので、そこが頭の痛いところですけどね。
中央って言いますかね、
はい、
永田町の方ではそんなことお構いなくような
そうですね、
結果的にその事務の仕上げをするっていうのは ね区役所の方へ来ちゃうわけでしょ。
そうですね。
で、会場がなかったらね、選挙って開票できないもんね。
そうですね。
だからできないなんて言ってられないからね、これは法律ですからね。しかし考えてみると頭痛くなっちゃいますね。
そうですね。
そうですか。で、現在葵区には区役所 の職員というのは何人ぐらいおられるんですか。
正規職員と、非常勤の職員入れて210名前後だと思いましたけど、
はい、それから区内における各種行事とかね、イベントとか、はい、そういうのもある程度役割分担の中に入ってるわけですか。
はい、入ってますね、ですから私が出席させていただくような行事といいますと、例えば最近ですと敬老会行事、あれは市長とか副市長が基本的には全部回れればいいんですけども、物理的に無理ですので、3区の区長が分担して何か所かを回るとか、あとは区の、老人クラブ連合会の総会とかスポーツ大会なんかがあれば行きますし、 そういうものにも諸々なものに出席をさせてもらってますけどね。
しかしそういうものはね、はい、土曜とか日曜とか祝日とかそういうのは結構多いわけでしょ、
まあ、ありますね。
そうするとそういうのみんな潰れちゃいますよね。自分の休みってい
うのが。そうですね。敬老会の時は毎週どっかに出てましたね。
自分で自分の自由にならない。
まあそれでも時期的によりますけどね、4月5月6月の頭ぐらいまで結構多かったんですけども、うん、それとこの敬老会の時期は敬老会とそれからいろいろスポーツ大会なんかがございますので、そういう大会には出ますけども、それ以外は毎週ってことはございませんので、はい、
連合町内会の運動会とかそういうのも、
ああ呼ばれれば行く時もあります。あ、
はい、なるほどね。非常になんか厳しいですね、そういう点ね。でもまあ市民としては一番そのなんていうか役所に対する寄り所っていうのはね、
はい、
やっぱり市役所であり、そのまあ一つの分野であるその区役所じゃないかと思いますね、
はいはいはい、
だからその区役所の対応がその市のイメージって言いますかね、
はい、
市に対する信頼感とかね、
はい、
そういうものに直結してるんじゃないかと思いますね。
そうですね。私もまあ、窓口業務何回か行きましたけども、若い頃に行きましたけども、最初に私が先輩から言われた言葉は、その窓口業務の窓口はもう市の顔だから、ここでなんか市民に嫌な思いをさせてしまうとかなんかあると市全体のイメージが悪くなるから気をつけなさいよって言われましたけども、はい、
なるほどね。まさみさんなんかその区役所のその窓口とかそういうの行くことはある？
そうですね、最近はないですけれども、何か届け出をするときとかは。でも全然変わりましたよね。
そうですね、
はい、昔ともうちょっと、ね、10年前と20年くらい前とか、全然最近行くと皆さんにこやかで、ああ変わったと思って嬉しいですよね。にこやかで迎えていただくと。
まあそうですね、
うん、
でも確かにその窓口の対応の女性の方々なんか見てるとにこやかでね、うん、非常にいいなっていう感じはしますけどね、うん、で市役所の本庁舎のあそこの窓口で住民登録とか戸籍とかなんか あれやってるのも区役所。
そうです。
あ、そうです、
はい、ですから青い区役所の、課が配属されているところは1階2階なんですよ。
あ、は
い、1階2階が青い区役所、区役所、もちろん本庁部分も1階2階に入ってますけども、うん、1階2階が青い区役所ですね。
まあ、住民がそういうことをどこまで知るべきかどうかということはね、問題ありますけれども、はい、やっぱりいや自分が仕事を担当している立場とすると、きちんとその辺はねある程度整理しておかないとね。
そうですね、
難しいところがあるかもしれませんね、はい、なかなか新しいその区役所制度っていうのを馴染むまでにはちょっと時間かかるかもしれませんね。
そうですね、うちの方でも今年の2月の下旬から3月の頭に市民アンケートをやったんですけども、やはりその区としての、なんて言いますか、そういういろんな事業をこう知ってますかというようなアンケートあったんですけども、まだまだ認知度が低かったなというふうに感じておる部分がございますけどね。
まあそうでしょうね、まあ、市と非常に近い立場とかね、仕事でしょっちゅう出入りしている人はともかくと、そうでない人はちょっとねその辺がね分からない、ね、まあ、完全に全部分かってもらう必要もあるいはないのかもしれませんけどもね、
はい、
でも、まあ、ある程度分かっていただかないと困るというところもあるかもしれません、まあ、この仕事の話はもう聞いてると切れなくて時間がないもんですから、まあ、最後にちょっと、上原さん個人の問題についてお話を伺いたいと思うけど、窓口業務が多かったり非常にそのなんていうか雰囲気としてね柔らかい感じがする穏やかな感じですけど、うん、なんか自分で心がけていること、モットーって言いますかね、そういうことはありませんかね。
まあモットーと言いますかね、これも青い区へ、今年の4月から行ってから感じていることなんですけども、今までは自分の中ではその一生懸命っていうような言葉が割と好きでそういうふうに心がけたつもりなんですけども、青い区役所行ってからお客さんが非常に多いもんですから、うん、いわゆる一期一会っていうんでしょうか、そういうような言葉がを自分の頭の中にこうの片隅にどっかに置いて市民の方区民の方と接するようにはして おりますけど、
うん、人との出会いが大切だ、はい、ということでしょうかね。なるほど。あの趣味って言いますかね、まあ、スポーツでも何でもいいんですけれども、
はい、
こんなことを、まあまあ、現実にはなかなか区長としてはやれないかもしれませんけど、旅行とかね、
はい、
あのスポーツとか特別に心がけているものありますか。
あ、はい、まあ、旅行が好きなもんですから、まあ、一番好きなのは温泉が好きなもんですからそれはちょうど静岡県内も温泉もちろんいくつもありますけども、近くでは長野県とか岐阜県ぐらいまででしたら車で行ってもさほどかかりませんので、温泉が好きですね、はい、
あるいは神社仏閣とかそういうの。
ああ、そうですね、それも京都とか奈良が好きなもんですから、9月にも1回奈良へは行ってきましたけども、そういうところも好きですね。
なるほどね、
はい、
スポーツはどうなんですか。
あ、スポーツはね、中学高校と軟式テニスやってましたけども、最近は全然やってないもんですから、今は体を動かすことと言いましたら、土曜日に日曜日は何もなければ朝必ず、女房と一緒に1時間ぐらい歩くのことはやってますけども、
うん、今現在お住まいはどちらにあるんですか。
二宮です。
あ、二宮ですか、はい、あの辺じゃ、まあ歩くところは若干歩くのかもしれない、
うん、そうですね。
そうですか、はい、あのご家族は。
あ、女房とあと息子が2人おりますけども。
あ、そうですか、はい、いいですね、理想的ですね、うん、2人も、ね、いればね、最近1人のお宅が多いようで、うん、2人いれば心強いじゃないですかね、
うん、
でまだ現役でね頑張っていかなきゃいけないんでしょうけれども、リタイアした後なんか特にね、まああの市の職員としてねずっと何十年も住んでおられて、はいはい、なんかやってみたいっていうことはありますか。
うん、まあ、静岡市がもともと私、非常にあの周りの人もこう周りの人って言いますか、人柄がこう好きですし、うん、静岡の人の、それからあとはその気候ももちろんいいですし、食べ物もおいしいもんですから、静岡市にはそのまま、うん、住み続けたいなと思っているのと、あとはこれも女房とちょっと約束してるんですけど、退職したらまた温泉回りしようねというような、車で のんびり温泉回りしようねというようなことは言ってますけど。
あ、そうですか、はい、まあね、まあ、当分はまだ無理でしょうけどね、まあ、ぜひ心がけていただきたいと思いますね。で最後に、私ども FM ハイ、
はい、
まあ、市役所と同じで、まあ、私どもこの間10周年を迎えて市長さんにもねご挨拶していただき、はい、同じ、まあ、地域密着というか地域の運命共同体なんですよね、
はい、
そういう中で私ども、うん、FM 入っていますが、CFM 静岡に対する、まあ、注文というか、こんなことをやってほしいということがあったら一言いただきます。
まあ、私今のところがちょうど青い区ですので、中山間地が非常に多いもんですから、青い区でも、まあ、ホームページやら青い区の広報やらで中山間地のこう紹介を非常にやってるんですね。でそこでいろいろ行事とか、それからおいしい旬のものとかっていうものをいろいろ取り上げて、やってるもんですから、それで市街地の人にこうそれを見てこうなんか交流ができたらなと思ってるもんですから、ぜひともそういうようなお祭りとかなんかイベント等が中山間地でやるときはぜひとも紹介をお願いしたいなと思いますけども
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡市葵区長の上原康夫さんを迎えしてお話を伺いました。上原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週11月2日は、城北小学校校長の前浦律子さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。